はい、どうも新崎でございますということで、お久しぶりですね。前の収録がですね、前の配信が、7月やったということでちょっとびっくりしてます。1ヶ月ね、7月25日やったかな、まるまる1ヶ月ですよ、空いてしまったということで、ちょっと驚きを隠せずにいますけれども、まあ、そうですね、お久しぶりですということで、まあ、前回あれですよね、ちょっとこう、ジーパンの話を延々とするっていう、ひたすらね、僕の好きな、ものを好きなだけ喋ろうということで、ジーパンの話したんですけど、まあ、どうやったんでしょうかね。長いよね。とりあえず。なんて言うんでしょうね。個人的にはすごい楽しかったし、割といい回だったんじゃないかなっていうふうに思ってはいるんですけれども、ただ、その、収録終わってからこうチェックとかするんですよね。一応まあ、なんかこう、ね、よからぬことを口走ってないかとか、変な音入ってないかとかね。まあいろいろ確認するわけですよ。放送禁止なこと言ってないかとか。まあ言わないですけれどもね。まあそういうことを、チェックするために、まあ聞くんですけど、まあ、1時間超えで、まあ、すっごい長いと。別になんかこう、楽しかったし、全然こう、後悔とか悔いとか全くないし、まあ、楽しんでくださったかどうかはまた別の話ですけれども、楽しんでいただけてなかったら申し訳ないんですけれどもね。まあ、ただその、聞いてると、長えな、と、その、すごい、こう、なんていうんですかね、まだ話すんかと。まだ話してんのか、こいつと。ずっと聞いて、ちょっと、思うっていうのが、ありまして。で、まあ、そもそも、まあ、ずっとかねてからの目標にしていた30分番組、っていうね、のを掲げてやってたんですけれども、もう、どこに行ったんやと。そもそも、もう一時間ですよね。倍喋ってるけど、30分で目標ももう無視したのかと、いうことなんですか。まあ、あの時は、正直もう、そんなんもうええかなみたいな。もう喋りたいだけ喋ろう。そんなんええかなって思って、まあ喋ってたんですけど、まあ、チェックするのも大変やったし、やっぱり30分、がいいなって今は思ってます。1ヶ月経って、やっぱり30分がいいなと思ってるんで、今回は、ちゃちゃちゃっといけたらいいなっていう思ってるんですけども、あんまこういうことをね、言ってもまた長なるかもしれないですし、まあその辺はちょっともうわからないんですけど、まあでも気持ち的には、まあ何回こういうくだりというかね、何回こういう、なんていうんですかね、問答を繰り返してきたかわからないんですけれども、気持ち的にはやっぱりこう、持っといた方がええなと、思いますんで、久しぶりの、収録ですけれどもですね、まあ、シュッとまとめてやれるように頑張っていきたいと思いますので、今回も最後までどうかよろしくお願いいたしますということで、始めていきましょう。関西発、新崎がお送りする感染系神々トークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。
わかっていた結末。 つ。愛されたいと願う人の夢は愛し合うことをすることができず、夢から得たいと願う人の夢が作り出して消える魔のブレイクストーリー。
はい、改めましてどうも、新崎でございます。ということで、新崎インストリーム、227回放送ですね。まあ、1ヶ月、空いたということで、まあ、その間にはまあ、いろいろありまして。ね、まあ、8月に入って、まあ、トークライブがね、ありまして、あの、8月13日に、トークライブ、まあ、リビングオンザトーキンという番組ね、別番組で僕と笹山さんがやってるんですけれども、それのトークライブ、第8弾、ヒューマンっていうのがありまして、まあ、それが終わったと。まあ、ご来場いただきました。皆様ありがとうございました。まあ、最近本当にあの、トークライブがとても楽しみで、やっぱり生でね、ライブで喋るっていうのが、こう、すごく、で、あんまりこう、なんですかね、まあ、台本みたいなのがほとんどない、ほとんどというかもう、ほぼない。ある程度自分の中でこう、こんなことを喋ろうみたいなことを頭の中で持ってるだけで、なんかこう、ざっくりとなんかまあ、こんなこと喋ろう喋ろうと思って考えて、まあ、ポンと出すと、いうことなんで、まあ結構もう中身、本編始まってからめちゃくちゃスリリングなんですけども、それがこうすごく楽しいので、でまあ、ね、あの楽しんでもらえてるようで、あのありがたいことに、あの本当に嬉しいことで、まあね、本当に、やっぱライブっていいなっていうことをとてもね、あの思いますね。で、まあトークライブとはいえですね、まあオープニングあたりではですね、まあ、なんですかね、まあ、前回からの、前回トークライブ、からの、まあ流れで、そのマイケル・ジャクソン、まあ前回はこう、マイケル・ジャクソンの、スリラーに合わせてこう、踊るっていうね、のをやってみたりですね、まあそれもなんかこう、ドッキリが、ドッキリというかね、仕掛けがあったわけなんですけれども、で、まあ、今回は、まあその、尾崎豊の15の夜っていう、まあ曲に合わせてですね、まあ少し演技をするというところで、またこう、これまたね、あのサプライズな演出があったりとかですね、まあ、まあそういうのもあって、で、毎回毎回僕はあのオープニングで、コントというかね、少しお芝居みたいなことをやらせてもらうんですけども、そういうのも、まああるんですよね。まあそれもそれでこう楽しみで、で、本編はもうトーク。もうひたすらトークっていうことで、まあ、とてもこう好きなことをやらせてもらえてるというか、もうやってるなという感じで。で、まあね、本当にもっとたくさんね、見に来てもらいたい。まあそういうほんまに会場でしか楽しめないものとかもあるし、まあそうですね、まあ本編自体は、その、リビング・オン・ザ・トーキンの、配信でまた聞いてもらえるんですけれども、本編以外でまあ楽しんでもらえる要素もたくさんありますし、まあ、その配信で聞いても伝わらないニュアンスみたいな、その配信で聞いてもなんかなかなかこう感じてもらいにくい部分とかがもうすべてこう、盛り込んでますんで、ぜひとも会場にね、来てもらえたらなと、思ってるんですけれども、次回がですね、11月、5日の土曜日に、また決まってます。場所は同じく神戸16ビットということで、スタートも、まあ、近しい感じ、まあ16時夕方ぐらいですかね、お昼から夕方ぐらいの間に、まあまたスタートすると思うんですけれども、また良ければぜひとも、会場に足を運んで、ぜひともトークライブ、僕ね、トークライバーっていうね、肩書きでやらせていただいておりますんで、日本で唯一のトークライバー、ね、 今のところトークライバーと名乗っている男が僕しかいないっていうね、そんな、トークライバーがお届けするリビングオンザトーキントークライブ、笹山さんと一緒にやっております。ぜひとも、お越しいただきたいなと思っておりますということで、次回11月5日、なってますね。で11月5日といえばですね、もう一つイベントがありまして、これがバーチャル音楽フェス、音亀フェス2016パッションっていうね、のがありまして、まあこれ11月5日にその、まあ生放送で、やるんですけれども、まあこの、そうやね、まず、じゃあ音亀フェス2016、音亀フェスって何なんだっていうことをちょっと説明しましょう。というわけで、音亀フェス2016パッション公式サイトの方に書いてある、音亀フェス、とはっていうところをちょっと読みますね。もうこのパターンです。説明が下手くそなので、そのまま書いてあることを読みましょうっていうね、春さんが作ってくれた、音亀ポッドキャスト番組音亀主催の春さんが作ってくれたこの文章を読みたいと思いますけれども、音楽好きによるこれまでになかったバーチャルな音楽フェス、雑談と音とゲームのポッドキャスト番組音亀のパーソナリティ春の音楽を通じてポッドキャスト番組間の交流を深めたいという思いから2013年に初開催された音楽フェスのことである。音亀フェスは通常の音楽フェスとは異なり、実際のライブイベントではない。事前に出演アーティストが収録した音源にライブエフェクトや歓声を入れる、作り込むことのできるライブイベントである。ステージ音源はポッドキャストや YouTube、ネット配信等で公開するので、リスナーも参加しやすいフェスになっている。配信開始当日には Ustream 等を使い、完成したものを同じ時間を共有しながら聞く、音亀フェスライブも企画している。生配信企画は出演者リスナー双方のライブ、括弧またはフェス的なものに対する敷居を下げたい、ライブの盛り上がりを共有したいという思いから行っている。2014年は前年の倍以上のアーティストが出演し、総ステージ時間は4時間を超えて大成功のうちに終わり、2015ではアーティストは17組 2days になり、総ステージ時間は約7時間となり、年々規模を拡大している。ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えて、ここだけにしかない本当の、ライブで見せる、それがバーチャルミュージックフェス音亀フェスなのです、ということで、本文というかサイトに載っているものそのまま引用させていただきました。ありがとうございます。ということで。まあ、そういうわけですよ。そういうわけですよっていうね。もうほんまにね、もうええ加減せよと。もう怒られそうですけれども。まあ、つまりは、その、まあ、音源なんですよね。まあ、皆さんはその、実際に、事前に収録した音源を持ち寄って、そこにこう、春さんがこう、まあ、いろいろね、完成とか、まあ、その効果音とかエフェクトつけてくれて、それで、まあ、一つの、もう、フェス、音楽フェス、みたいな形で、聞いてもらえる、楽しんでもらえる。そして、まあ、それがですね、結局、バーチャルミュージックフェスということで、それの利点が、やっぱりその、やっぱり、どこにいても、ポッドキャストでも配信されるので、どこでも聞ける。で、いつでも楽しめる。何回でも楽しめると。で、まあ、当日、もし、ね、11月5日には、配信、生放送があって、そこではもう、本当にリアルタイムで、音亀フェスを楽しんでいただけて、で、その後にもまた聞くこともできるっていうね。まあ、それも、なかなかね、通常のフェスにはない、感じなのかなと思いますね。で、本当にね、音楽もね、多種多様ですよ。ジャンルも、年齢も、いろんな、距離もすべて超えて、行えますので、で、まあそうですね、どんどんどんどん規模が、大きくなってきて、まあ今年はどうですかね、出演者的にはそんなに、多くはないですけれども、でもその分、ギュッと、まあ、その去年とか、その、に比べたらまあ少ないのかな、でもそれでも多いね、何組出るかな ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16組。わ、普通やな。普通に多いな。今見たら普通に多いな。16組。だから、あんま変わんないですね。まあ去年が17組、2days だったんで、もうあんま変わんない感じになりまして、ね。まあすげえ多い。 ですけれども、そんだけの参加者で、やりますので、まあ、いろんなジャンルの音楽が楽しめますんでね。で、ぜひとも、楽しんでいただきたいなと思っておりますということで、まあ、11月5日はだから、昼間に、トークライブやりまして、で、おそらく夜になると思うんですけれども、音亀フェス、の生放送をね、楽しんでもらって、で、ちなみに僕出るんですよ。おとがめフェス2016パッションに私出るんですよ。で、なんとですね、特殊枠のね、トークライバーとして、私出させていただくということでね。まあ、先ほど説明にもありましたけど、音楽好きによるこれまでになかったバーチャルな音楽フェス。まあ、確かに僕音楽好きですけれども。で、まあ、かなり音楽っていうね、ことに、まあ、すごくこう、重きを置いているというか、まあ、それも、まあ、当たり前というか、まあ、音楽フェスなわけですから。で、他の出演者の方は全員音楽をやるわけですよ。まあ、ほとんど、まあ、ほぼほぼ、まあ、トークとかも、まあ、MC みたいな感じではありますけれども、ほとんど音楽をやるわけですよ。で、まあ、そこで僕はトークライバーとして、出るということなんですね。まあ、一応紹介文、サイトの公式サイトの方にも、まあ、私の紹介文載ってるんですけども、新崎っていう形でね、そこの紹介文を読むとですね、日本でただ一人のトークライバー、ついに音亀フェス参戦、磨き上げたトークスキルが火を吹くのか、それともまさかの何が起こるかわからない特殊枠、ぜひご期待くださいということになっておりますね。まあ、そんなわけで、もう、すでにね、異質感が半端ないんですけれどもね、トークライバーとして。日本でただ一人のトークライバー。まあ、先ほど言いましたけれども、僕、ほんまに今、日本でただ一人のトークライバーなんですね。がついに音亀フェス参戦ということで。まあ、この辺ね、何をするのかというところはね、楽しみに。まあ、トークライバーですから、まあ、当然のことが、まあ、歌を歌うのかと言われたら、まあ、音楽をやるのかと言われたら、まあ、トークライバーはやっぱトークをするんだろうということでね、まあ、ちょっとね、まあ、僕も今ちょっとね、どんどんどんどん構想が出来上がって、おります。おそらく、まあ、また、近日中に、仕上がると思いますんで、でそして、音亀フェスにぶつけようと思いますんで、ぜひともねその辺も楽しみに11月5日は盛りだくさんトークライバーの日ですね、11月5日はもう、お昼間、はお昼間というか夕方からちょっと夜の早めのまあだからまあ3時間半ぐらいですかね、まあ3時間夕方から3時間半まあ7時ぐらいまではトークライブで楽しんでもらって、生で楽しんでもらって、そして、続きは、バーチャル音楽フェス、音亀フェス2016パッションで、僕のね、トークライバーとしてのステージを楽しみにしていただければなと思っております。ちなみに、音亀フェス2016パッション、まあ僕の相方笹山さんはね、同じトークライブでトークしますけれども、彼はですね、音亀フェスの方ではちゃんと、プロミュージシャンとして歌いますんで、そちらも楽しみにしていただければなと思っておりますということで、まあそうですね、11月5日非常に楽しみになっておりますね、まあそうなんですよ。で、ちなみに音亀、まあポッドキャスト番組の音亀さんの方でですね、まあ僕の紹介を、まあ、していただいたんですけど、出演者発表の時にね、まあそれを聞いてますとですね、新崎さんというのはですね、まあ、リビングオンザトーキンという番組、笹山さんでやっていたりとか、13日の金曜日とかやってる方なんですよっていうことで、まあ言われてて、ああ、すごく知ってくれてるのはありがたいなと。まあそれも、まあ一回面識ありますんでね、まあその辺は、まあ全く知らない中ではないんですけれども、ただ新崎インストリームが完全に欠落しているというね。今、この、聞いていただいているこの番組、新崎インストリーム、です。が欠落しているという、この、なんでしょうね。いや、 多分なんですけど、まあ、名前のインパクトとか、なんか、かなって思うんですよね。すげえわかる気もするんですよ。13日の金曜日って完全に覚えやすいんですよ。結構、それは言われてて、まあ、今ほとんど配信してない、更新してないんですけれども、まあ、僕がスカイプ録音ができなくなってしまったっていうところの、事情とかいろいろあって、全然こう収録できずで、収録、まあ配信が止まっている13日の金曜日という番組あるんですけれども、まあその番組の方がすごく、なんていうか、インパクトあるじゃないですか。だから、やっぱり、そういうことかなっていう、その、新座金ストリームっていう、またしかもなんか言いにくいでしょ。なんか、自分でも思うんです。なんか、まあ、そもそもこの番組の、新座金ストリームという番組自体が、誕生する前、そもそもこの番組自体が13日の金曜日になる、かもしれなかったんですよ、タイトルとしては。それは、僕、笹山さんと、まあ、ちょっと、まあ、新しく一人で番組やるにあたって、タイトルのことをちょっといろいろ相談してたら、まあ、笹山さんが13日の金曜日っていうふうに、まあ、出してくれたんですよ。で、その時に、まあ、ちょうど出してくれた時にも、まあ、自分の中でも、新座金ストリームで行こうっていう、風になって、で、新座金ストリームの方で、もう行きますわっていう形でしたんですよね。で、まあ結果ですよ。まあだから13日の金曜日の方が断然こうインパクトあったし覚えやすかったなと。まあこんだけね、まあ200回以上やってきてさすがにもう周知されてる名前ではあるんですけれども、で全然別にもう今となっては後悔はないんですけれども、ただやっぱりそういうところに出るよねっていう、そのやっぱ覚えにくいとか言いにくいっていうね。なんか新座金とかね。新崎っていう名前が冠についているみたいなね。そういうとこもまあ、もしかしたらあるのかもしれないんですけれども。なんでちょっと言いにくいから、やっぱりもうやっぱ、新崎ストリームってもう略した金ストっていう名前でね、略称で、まあやってるんですけどね。もう金ストでええんちゃうかなと。もう、金ストって呼んでいこうかなと。この番組のこと。ね。まあ、フルネームは新崎ストリームやけど、やっぱりこう、覚えやすく、リビングの時も LOT で結構周知されてるとこもあるから、やっぱりこう、キンストで押していこうかなと、思ってますね。そしたら、おとがめの春さんも、覚えてくれるんちゃうかなと、思いますんで、そっちの方でちょっと行こうかなと、思ったりしてます。ただね、もし、あんまないっすけど、もしね、まあ、ツイッターとかで、まあ、つぶやくときは、できたら、まあ、ハッシュタグ新座金っていうのがあるので、ハッシュタグ新座金つけて、つぶやいてもらえたらいいんですけど、それで全然いいんですけど、もし、ハッシュタグつけない状態で何か言うことがあったら、新座金ストリームのフルネームで言ってほしいんですよ。なんでかっていうと、なんかね、クラブかなんか、キングストーンっていう、クラブかなんかがあるんですよ。まあ、実在するクラブで。そこが、略称はキンストなんですよ。だから、キンストっていう形、キンスト面白い、キンスト最高、もうキンストも聞かないとなんか、もう、狂いそうや、みたいなね。もう、まあ、そういう人はいたらちょっと心配になりますけどね。願望としては面白いとか言ってほしいとはありますけど、なんか興味深いとか、趣があるとか、意図おかしいとかね。まあ、いろいろ言ってほしい。まあ、意図おかしいはちょっとおかしいけどね。なんかこう、言ってほしいけど、まあ、なんですかね。まあ、聞きすぎておかしくなるとか、なんか聞かないと狂いそうやとか言われるとちょっと、いやちょっとそこまでじゃないんじゃないかなって、ちょっと疑心暗鬼になる感じになりますけどね。いやまあそれは置いといて、キンストっていうね、略称だけではちょっとこう、検索には引っかからない。もう僕エゴサーチいっぱいしますから、略称にちょっと引っかからないんで、まあ良ければですね、まあ、新座金ストリーム、面白い。とかね、つぶやいていただければ、幸いでございます。まあ、すべてハッシュタグ新座金をつければ、何も問題はない。ハッシュタグ SHINZAKIN をつければ何も問題はないことなんで、ぜひとも感想をつぶやくときはですね、ハッシュタグ 新座金をつけて、つぶやいてください。そしたらもう、金ストでも何でも、新座金ストリームでも何でもいいんでね。まあ、ただ、どんどんね、金ストという略称を、周知していこうかなというキャンペーンを、行って、いこうかなと。まあ、行っていくも何も、まあ、あんまりそういうね、プランはないですけれども、というわけで、まあ、そんな感じでやっていこうかなと思っておりますということで、まあ、そんな、そうですね、また、もう、音亀フェスについての、あれやこれやみたいなのは、その、まあ、11月5日までに、まあ、音亀さんの、ポッドキャスト番組の方でもお話いろいろ出るでしょうし、他の出演者の方とかの話も出るでしょうし、この番組でもですね、またいろいろ、まあ、話せたらなと思うんですけれども、まあ、今回ね、初めて、バーチャルミュージックフェス、音亀フェス2016パッション、初参戦ということで、ちょっと私もですね、頑張りたいと思っておりますので、どうか楽しみにしていただければなと思っております。11月5日はもう、暑い、一日にしたいなと思っております。まあ、多分、今の方が暑いですけどね、気温的には。気温的にはですよ、気持ち的にはもう11月5日、がっつり、ぶち上げてって、まあ、トークとかね、そういうのでぶち上げてっていうのをね、なんかもう、おかしな話ですよ、なんか。まあ、でも、ほら、オトガメフェスは音楽あるから、そこはぶち上がっていただいて、まあ、僕も、まあ、なんかするんで、まあ、その時も、まあ、オトガメフェスの方はぶち上がっていただいて、トークライブの方は、まあ、そうですね、ぶち上がられるとちょっとなんか、おかしいなことになっちゃうかもしれない。まあでも、まあぶち上がってくれてもええかな。まあとにかく楽しんでいただきたいなと、思ってますということで。
ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えて、音楽とつながりと情熱だけがそこにある。バーチャルミュージックフェス、
音亀フェス2016ファッション。音亀フェスは音楽好きによる本気のバーチャルミュージックフェス。今年はファッションをテーマに、プロアマ問わずバーチャルとは思わせない、ここだけでしか聞けない熱いライブステージを皆様にお届け。
配信開始は2016年11月5日。この日の夜には配信開始記念生放送で盛り上がろう。今年の出演アーティスト、
春、
アニマルキャスターズ、
笹山、
DY、
Q from 3、
アヤコング、
川崎イエロ
ー、ユミユミパラダイス、
デストロイヤーズ、
メガネ D、
深夜、
新崎、
発注シグマ、
人の子、
レプ
ー、青いコッシ
ー。今年で4回目になる音亀フェス。これまでの音亀フェスも全て絶賛無料配信中。全ての音亀フェスに関する情報は音亀フェスポータルサイトと検索して特設サイトをご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それが音亀フェスです。
音亀フェス2016
パッション。
そんなわけでございましてですね、まあお知らせ告知とさせていただいておりますけれども、ちょっとね、いつ、まあこれ、まあお便りが来ておりますので、ちょっと一つ読みたいと思います。これ短いんですけどね、メールホームからいただきましたラジオネームラスクルさん、もう久しぶりですね。件名 LOT 増刊号についてと、 LOT の増刊号についてなぜか新作インストリームに送ってきたということで、内容、新崎、俺の10倍はうまいっすわ。ゼロに10かけてもゼロなんだよなっていう、まあ、僕がやってるリビングオンザトーキンの、まあ別番組ですよ。そちらの方よければ聞いてほしい。LOT 増刊号っていうのやってるんですけれども、今回の増刊号で、まあ僕がね、俺の10倍はうまいっすわ。って、まあいうことを言ってたんですよね。まあそれ何かというとですね、これもまた、他番組になるんですけれども、あれです、オルネポというポッドキャスト番組がありまして、そちらではですね、桃屋のおっさんというね、桃屋さんという方がですね、まあ、一人でやってる、一人喋り番組なんですね。で、まあ、 本当にその、なんていうかな、一人喋り番組、純然たる一人喋り番組ってなかなかないんですよ。例えば、まあ、その AD の方がいたりとか、その、まあ、普通にプロで一人でやってる番組、プロの、まあ、まあ、話し家さんとか、ラジオパーソナリティの人でも、まあ、ブースの外には、絶対に人がいたりとか、その構成作家の人がいたりとかするわけですよ。なので、まあ、AD さんとかね。だから、こう、完全な一人の環境ってなかなかないと思うんですよ。で、ただその、オルネポさんっていうのは完全な一人喋りで、で、なおかつ、編集を、無編集だと、いうことで、で、そういう番組がなかなかなかったんですよね。で、この間その LOT の方で笹山さんに教えてもらって、で、まぁ、ちょっと聞いてみて、の感想が、俺の10倍はうまいっすわっていうことを言ったんですよね。で、まぁ、確かにその、オルネポさんね、桃屋さんすげえ、喋りが、まぁ、上手くて、声もすげえ良くて、もう自分にあんまりないものを、というのも非常にあって、引き出しとかもすごい豊富なんですけれどもね。知識量とか。で、やっぱすげえ、達者だなーって思うところで、まあ、で、なおかつその、やっぱり一人喋り、完全なる一人喋りで、まあ、無編集っていうところがもう、僕の、もうこのキンストと一緒で、だからすごくこう、シンパシーを感じる部分がありまして、まあ、聞いてたんですけれども、で、まあ、その感想が10倍はうまいっすわっていうことだったんですけども、ラスクルさんね、まあ、新崎インストリーム、キンスト、長いこと聞いてくれてる方ですよ。お便りもまあまあ、ちょこちょこいただいててね、の言葉、お言葉、ゼロに10かけてもゼロなんだよなっていうことでね、まあ、割とね、そうです。そうです。もう、わかるっていうね。10倍って言うけど、まあ、お前ゼロやん、みたいなね。ゼロに10回言ってもゼロやん、みたいなね。ことなんですけどね。いや、僕はね、でもね、ラスクルさんのこの言葉ね、ボケやと信じてますよ。さすがにさ、200回やってさ、何この居酒屋の愚痴みたいになります。さすがに200回やってゼロではないと思うんですよ。ゼロではない。もう、1はあるやろ。トークライブもやってるし、1はあるやろと。だから10かけたら12はなってるはずなんですよね。そうなんですよ。だから違うね。だからこれをさ、だから俺がさ、俺ゼロなんすよって言ったら、またこれ、オルネポさんの方にまた被害が及ぶからね。俺がゼロなんすよって言ったら、10かけたらゼロやから、オルネポさんもゼロになるやん。だからそれはあかんやん。そういうことじゃないやんっていうことで、僕1です。だから、1ですよ。だからもう、だから、オルネポさんは10かけて10ですよ。まあ、それがええのか悪いのか分かんないですけどね。褒めてんのかどうか分かんないですけど。なんで、俺の10倍はうまいっすわっていうことについては、僕が1だと、いうことでさせていただいておりますんで、どうか、ラスクルさん、1ですから、僕1ですからね。なんか悲しなってくるわ、もうほんまに。1っていうのはちょっとさすがにね、せめて5ぐらいでいきたいですけどね、もう227回やってるんですよ。だからおそらく、多分、もろもろ含めたら230回、40回ぐらいはやってるんですよ。一人喋り。まあ、ゲストをたまに交えてやってますけどね。さすがにってトークライブもやってるんですからね。さすがにね、もうゼロではないと思うんですけどね。ということで、ラスクルさんありがとうございます。今後とも、もし何か、あれば、送ってください。僕の番組に対する感想あれば。で、できたら、LOT に関しても LOT に送ってよ。LOT のことここで、ダメ出しされても、すごく、一人で、なんかこう、弁解せなあかんから、一人で、なんとか、うまいこと、弁解せなあかんから、向こうに送って。キンストのこと言って、キンストのこと。というわけで、ラスクルさん、ありがとうございます。ということでね。 まあ、こんな感じのお便りもね、また送ってください。皆様ね、こんな感じで、こんな感じのはいらないけれども、こんな感じのじゃ、こんな感じの LOT に関しては向こうに送ってほしいんですけど、シンダギンストリームに関しての、感想、であるとか、まあ、お悩み相談であるとか、いろいろ、まあ、よければ、まあ、何でも送ってください。いつでも、ゆるゆるとお待ちしております。宛先は、メールアドレス、shinzakin@gmail.com、shinzakin@gmail.com、スペルは shinzakin@gmail.com、もしくはですね、shinzakin ストリームの、サイトの方にあります、左側の方に、バナーがありまして、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーがありますので、そちらをクリックしていただきまして、ラジオネーム、件名、内容とお書きの上を送ってください。そしてですね、ツイッターの方では、ハッシュタグ、shinzakin、#shinzakin、#shinzakin をつけて、投稿していただければだと思っておりますので、よろしくお願いいたします、というわけで皆様からの、ご意見ご感想、どしどしお待ちしております。
皆様どうも、はじめまして。オルネポこと桃屋のおっさんのオールデイザネポンというポッドキャストをやっております桃屋のおっさんと申します。九州最大級の顔面サイズを私誇っておりますが、伝わりますか？世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をするコーナーをやったり、気分はクリス・バプラです。ぜひオルネポを検索していただいて登録ボタンを押していただいて、いやいや、お代は一切いただきません。でもパケット代はご自身でご負担ください。それでは皆さん、夢でお会いしましょう。アデダーズ。
てとってとってたてててととってたてててととっとたてたて。
そのわけでございまして、シンザキンストリーム227回放送はここまででございます。最後にですね、私ミュージシャン笹山のスタッフやっておりますので、笹山のライブ情報をお伝えしたいなと思っております。もうまあ、皆さんが聞く頃にはもしかしたら終わってるかもしれないですけど、8月28日日曜日、笹山のワンマンライブあります。定期公演リビングオンザナイト068、ありますので、ぜひとも、よろしくお願いします。場所神戸16ビットでございます。スタートは19時35分、よろしくお願いします。そしてですね、9月17日土曜日、こちらは笹山ワンマンライブ定期公演、リビングオザナイト069、でございます。こちらも決まっております。こちらもご予約お待ちしております。場所神戸16ビット同じく、で時間も同じく19時35分になっております。よろしくお願いいたします。そしてですね、ニューデジタルシングルアナという、曲が発売しております。こちらも Amazon MP3 および iTunes Music Store で発売しておりますので、ぜひともお買い求めください。またですね、詳しいリリース情報とかですね、ライブ情報は、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からご覧いただけますので、チェックの上ぜひとも、楽曲の購入およびライブ会場へ足運んでいただけますようよろしくお願いします。ということで、その日でございまして、シンザキンストリーム227回放送、ここまででございます。ここまでお聞きくださいました皆様、どうもありがとうございました。でですね、おそらくですけれども、近々またミュージシャン大石俊介くんがですね、ゲストで遊びに来てくれると思いますので、またその辺の大石くんに対するお便りとかもね、また何かあれば、間に合うかわかんないですけど、まあ、でも、まあ、ちょこちょこ来てくれると思いますんで、まあ、良ければ何か送っていただければなと思っております。幸いでございます。というわけでございまして、また、シンザキンストリーム228回放送でお会いいたしましょう。お相手はシンザキでございました。それでは皆様、暑いですけれども、本当に熱中症等には十分お気をつけて、まだまだね、残暑厳しくなっておりますけれども、残暑っていうのかな、まだ夏やな、まあでも、まあこれから残暑になりますけれども、まだ残暑厳しい、感じになると思いますんでね、水分補給どうか、たくさんして熱中症にならないように気をつけてくださいということで、それではまた、さよなら、にしし。
花が咲くこの頃、知り尽くした夜中を出歩き回ろう。言葉の終わりを繰り返すほどには遠くもない足音を夏に変えるよ。話す言葉の奥に知らない君と僕で、それでいさえいけるかな、このままで。いつか君住む街へ、ぶら下げたままで。